つい先日の木曜日はキリストの昇天日という日でした。新約聖書の使徒言行録という書の冒頭に次のように記されています。イエス・キリストは復活された後、40日間弟子たちにご自分が生きていることを数々の証拠をもって示し、その後弟子たちの見ている前で雲に覆われ天に上げられていったというのです。弟子たちは主イエスに聖霊を受けるまで待ちなさいと命じられ、そして聖霊を受けたならばあなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となるのだ、そう言われています。今私たちはキリストが天に行かれた、今日の説教題で、我何時に行くっていうのは、今日の新約聖書のおしまいのところにですね、私はあなたのもとに行きますというその言葉なのですけれども、弟子たちにしたら自分たちが頼りにしていた先生がこうやって向き合って話をしたり対話をすることができなくなって離れていってしまう、つまり自分たちだけが取り残されてしまうわけです。この先どうなっていくか今一つはっきりしてません。聖霊を受けると言われても一体それがどういうことなのかも実はよくわからないわけです。しかしそんな弟子たちは祈って待ちなさいと言われています。今日のこの礼拝で与えられた聖書の言葉は新約聖書はヨハネの17章の言葉です。これは最後の晩餐の席でイエス・キリストが弟子たちのために祈った言葉です。この祈りの言葉がどうしてイエス様がいなくなってしまった時に与えられた言葉なのだろうか、少しこのつながりが今一つよくわからないかもしれません。しかし少し丁寧に見ていくと見えてくるものがあるのです。今日のヨハネの17章1節から13節までの部分、正直に言ってここにある主イエスの言葉はいろいろなものが凝縮されていて、その一つ一つのつながりをきちんと見ていこうとするとこれはなかなか大変なものです。たった13節ですけれども、もう本当にぎゅっとたくさんの内容がこう凝縮して込められていると言えるでしょう。少し整理していきたいと思うのですが、ここでシュエスは最後の晩餐の席で弟子たちを周りにしながら祈るわけですけれども、しかも今日はその冒頭の部分なんですが、二つの祈りがあります。二つ。一つは、天の父なる神に私に栄光を与えてくださいという祈り。もう一つは、弟子たちのために父なる神よ彼らを守ってくださいという祈り。この二つなんです。で、この二つを祈るんですけども、神様と自分とがどういうつながりであるのかとか、彼らと言われている弟子たちとどういう関わりを持っているのかってことをこう説明して、どんどんどんどんこう複雑になっているわけです。で、まずですね、私に栄光を与えてほしいということが一つ。弟子たちを守ってほしいということが二つ目。この二つを頭にまず置いて、一つのキーワードで考えていきたいと思うのです。それは、実は今日の中で 何回も出てきた栄光という言葉です。栄光、栄光というこの栄えるに光るというこの言葉、辞書で見れば輝かしい誉れとか光栄とか名誉って出てきます。ですから勝利の栄光とか栄光に輝くという文例がそこに出てきます。何かのスポーツなどで1位になった人、優勝した人が勝利の印としてトロフィーを与えられて、大勢の人たちの前でそのトロフィーをこう授与され、あれ優勝旗でもいいんですけど、そしてたくさんの報道陣やカメラが、ファンの人たちが集まってですね、もうパシパシ写真を撮られ、もうたくさんのフラッシュが光り輝く中、素晴らしいと言って褒められて、賛辞が述べられ、そしてその優勝した人が嬉しそうににこやかに微笑みながらこう表彰台に立っている光景があるわけです。そういうこの光景の中に、あるいは情景の中に栄光というものが現れていると言ってよいと思うのです。栄光とは誉れとか名誉という意味だとありますから、勝利者としてあなたは素晴らしい、すごいプレイヤーだと言って褒められて、その素晴らしい能力が評価されて称えられる、そこに栄光があるわけです。ゴルフやフィギュアスケートや若くて日本のトップに立つ、あるいは世界のトップに立つような栄光に輝く人たちの映像を私たちは思い浮かべることができます。もちろん競争を勝ち抜いた人たちだけではありません。素晴らしい働きをして、そしてそれが認められ評価されて、あなたのしたことは本当に素晴らしい、それは何もメディアで報道陣に囲まれて写真をいっぱい撮られる仕方だけではありません。栄光というのは意外と知られないところで輝いているものであるかもしれません。コツコツコツコツ一生懸命誰かのために働いてきたことを他の人が気がついて、あの人はすごい、お互いにそう言い合っていくときに、何もフラッシュがたかれることはなくてもそこに栄光は輝くわけです。聖書の中にも栄光という言葉がよく出てきますが、面白いことに聖書の世界では栄光という言葉はもともとはですね、重いという意味の言葉なのです。ずしっと重い。神の栄光といえばまるで言葉は悪いですが、安っぽいこの宗教画のように後ろから五個が指しているようなものをイメージするかもしれませんし、そういう栄光という字にあるようにこう光り輝くものをイメージするかもしれませんけれども、聖書の中にある栄光というのは重いものなんです。ずしっと重いという意味なんです。ですから神の栄光といったときには神様がいかに重いかということになっていくわけです。神様が重いなどというのはおかしなことに聞こえるかもしれません。しかし逆から考えていけばいいのです。重いということの逆は重くないわけで、言い換えれば軽いわけです。吹けば飛ぶような軽さ、降っていればすぐコテンとひっくり返って飛んでいってしまうような、あっちにフラフラこっちにフラフラする軽さ、それはもう少し別な言い方をすると、 不安定である、あるいは信頼できないということになるのです。ずっしりと重く、動かず、揺るぎなく、確かである。重いというのはそういう中身を含むわけです。つまり神の栄光といったときに、ただ眩しいぐらいの、輝きがあるという、そういうことよりも、いかに神様が揺るぎなく確かで信頼できるお方であるかということが、その栄光ということの中身なのです。私たちの日常でも軽い言葉と重い言葉があります。軽い話と重い話があります。大人の方などでも、ちょっとお目にかかりたいんですが、重要な案件をなんて言われるとドキッとしてですね、思わずこう背中がピーンとしてきます。あるいはあの人の言うのって軽いんだよねと言われると、ああ昨日言ってたことと今日言ってたことが違ってくる可能性があるんだなとかですね、言ってることを額面通り、額面ってわかります、その言ったそのまんま通りには鵜呑みにしてはいけないんだななんて思えてくるわけです。まああまり重い話ばっかりをされても、人間はその心で重い話を聞くのはなかなかエネルギーがいりますから、しょっちゅう重い話ばっかり聞かされたんじゃかないません。だから重い言葉とか重い話ってのは、やっぱりこう聞く時があるわけです。そしてその時にはやはりきちっとこう背筋を伸ばして向き合って聞くわけです。で、軽い話は軽い話でいいんです。もうバカな話を冗談をいっぱい入れながら、軽口って言いますけど、軽い話は軽い話でいいんです。その違いがやっぱりあるわけです。聖書の話というのは、教会でこうやってなされますけれども、皆さんどう受け取ってくれてもいいですよというような、ある意味では軽いものではなく、神はこう言われているが、あなたはどうなんだ、あるいは誰にも言えない深い心の奥底に封印していることに向き合わせられるような言葉がそこに出てくるわけです。とても重いのです。ですから、教会というところは楽しいところでワクワクして、ゴスペルをリズムよくみんなで声を合わせて歌ってですね、ノリのいい教会、確かにそれは受けがいいかもしれません。でも、教会の命であるこの聖書は重いんです。重い言葉なのです。軽くみんなで楽しくやるときもいいですよ。でも、この重い言葉を受け止めようとするときには、やっぱりズシンときますから、しっかり受け止めなしちゃいけないわけです。本当に重い、真実で揺るぎない確かさがあるから、それが本当に受け止めたときに、ズシンと自分のこの腹渡にまでこう落ちてくるような、そういう重さを聖書の言葉に聞いていく中で受け止めたときに、きっと初めて、あ、これを信じよう、これに従おう、自分の人生これにかけていこうって思えると思う。私たちの教会のこの礼拝堂に今私が立っておりますけど、ここにあるこの説教団、私初めて来た時はびっくりしました。動かないんです。これは この地面のところまでこの大理石の説教団は降りていて動かない。石でできていて恐ろしく重いわけです。びくともしません。普通はクリスマスの時にこの前のところで劇をするってことは教会で生活したら誰でも考えるでしょう。です。でも私たちの教会もここでクリスマスで育った皆さんも劇をするわけですが、この御言葉を語る説教団だけは1ミリたりとも動かないわけです。びくともしない。変な言い方ですが、私たちの教会はこの説教団がここに一歩たりとも動かずにあるという仕方で、神の言葉とか神様の重さを目に見える仕方で表しているんだと思うのです。神の栄光って何も後ろから光がこう差すわけではない、こういう形で、ああ現れていたと気がつかされるわけです。イエス様はこの最後の晩餐の後、いよいよ十字架にかけられていこうとしているわけですが、そこで父なる神に祈っていくときに、父よ私に栄光を与えてくださいって祈るわけです。お前は偉い、お前はすごい、お前は立派だという褒め言葉をもらおうとしているのでしょうか。違います。重さなんです。ずしんとくる重さがを欲しいください、そう言ってるわけです。その重さっていうのはコロコロコロコロ変わらない真実です。本当の真実です。昨日言ってたことと今日言ってたことと明日言ってたことがもうコロコロコロコロコロコロ変わって、これは これ何信じていいのか分かんないっていう、それは重くないわけです。昨日も今日も明日も100年後も1000年後も変わんないことが言われていて起こる、それが重いことなんです。イエス様が栄光を与えてほしいって願われていることは決して変わらない真実さです。神様が本当に一緒にいてくださって、裏切ったり知らん顔したりしないでとことん一緒にいてくださる、その真実です。神様はそのイエス・キリストの求めに応えられて言ったと言ってよいでしょう。想像を絶する十字架の苦しみを背負っていこうとするときに、あの十字架を背負い切り釘付けられて死んでいくのに何がいるかといえば、神の持っておられる重さであり真実であったわけです。そしてそれを受け止め、それを信じて十字架にかかっていく主の姿を弟子たちが見たときに、ああ神様ってこういう方なんだと知っていく、そのためにどうか私に栄光を与えてくださいとまず祈ったんです。後半部分、これは彼ら彼ら彼ら彼ら彼らって何度も出てきます。彼らを守ってください、これが中心にあることです。彼らっていうのは弟子たちのことです。彼らを守ってください、それは私とあなたが一つであるように彼らも一つとなるようにということです。それが目的でした。彼らが一つとなるように、実は神様が選び弟子とされて召された弟子たちはいつも脅威にさらされています。危ないのです。主イエスはご自分のことを私は世の光であると言われました。聖書のどこに書いてあるか、 すぐ言えます。ヨハネの8章に書いてあるんです。どうやって覚えるか、パッと輝く世の光、これでもう多分皆さん二度と忘れません。私は世の光である、イエス様おっしゃった。どこだっけ、聖書一生懸命開けようとする、パッと輝く世の光、ヨハネ8章です。イエス様は世の光だって言われましたけれども、それは闇の中に輝いていると、ヨハネの福音書の一番最初に書かれています。闇が世の中を覆ってくるというのは、罪と悪の世界を表します。その中に輝く光、イエス・キリストというこの光を闇の力が消し去ろうとし、そしてこの光に従おうとする弟子たちも弾圧し、迫害し、あるいは誘惑して、この光から引き離していこうとするわけです。信仰に生きる、すなわち光に歩もうとするというときに、私たちは一人で生きていくのではないのです。神様は、信仰に生きるとか光に歩むというときに、一緒に生きる仲間を与えてくれるわけです。一人ではありません。彼らと言われている群れがあるのです。その彼らはみんな一人一人イエス・キリストによって選ばれて、そして弟子にされて導かれてくるんですけれども、一人で一生懸命考えて祈って聖書の学びをし、悟りを開いていくのではありません。そうではなくて、みんなが一つにされて、一つの群れ、一つの共同体となっていく中で、私たちは信仰に生きることができるのです。その原型、根本にあるのは、父なる神と子なるキリストのが一つになっていることだ。つまりそこをもとに私たちも一つになれるというのです。闇の力はまるで海にイワシの群れがいて、たくさんのイワシの群れが、そこにこの大きな魚が襲いかかるっていう映像が時々ありますよね。あれのようにですね、群れに一生懸命一塊になっている私たちを、そこから一匹ずつじゃありませんけども、一人ずつ群れから引き離していって、そして飲み込んでいこうとする。あるいは、もう一つ別なイメージで考えるときに、群れの中に不協和音を起こして、中でお互いに争い合わせて内部分裂を起こしていく、そういう仕方で闇の悪の力が私たちに働きかけてくる。彼らと言われている弟子たち、私たちは実はとっても弱いものですから、イワシよりもよっぽど弱い、本当に弱くて愚かなものですから、そういう圧力や弾圧や、あるいは誘惑にとても対抗できません。自分の思いの強さでこの闇の勢力に抵抗することなど残念ながらできないのです。でもそういう弱い私たちに、実は主イエスの祈りが与えられているのです。父なる神よ、彼らを守ってください。神はその祈りに応えてくださった。それは聖霊を私たちに送ってくださるという形でありました。聖霊が与えられてくるときに、私たちは目が開かれ、耳が開かれて、気づかせ、知らされていくのです。何をか、繰り返し繰り返し十字架のもとに導かれ、立たされて、ここに ある神の栄光、つまり神の重さを、真実を、私たちは自分の情けなさとか失敗とか愚かさとかいうものを抱えて引きずりながら、それでもここにやってくるときに、この十字架に現れている神の重い真実、それに触れたときに、よし、もう一度頑張ってみよう、もう一度やり直してみよう、そういう思いが起こされてくるのです。もうダメだ、自分なんかもうダメだ、クリスチャンなんて肩書きとてももう背負えないなんて言いたくなる自分ですけれども、聖霊によってまるでこう引っ張られるようにして、この十字架のもとに来て仰ぐときに、私たちは神の栄光を見るのです。ずっしりと重くて決して揺らぐことがなく、真実な神様の真実をそこに見るのです。そしてそれは、私たちがどんなに愚かで失敗してしまおうとも、それでもとことん許して許して許して許し抜いていく神の愛として、その栄光は目の前に表されてくるのです。父なる神は御子の祈りに応え、主の十字架において、神様の真実は本当に揺らがないんだ、人を愛そうとするその愛がどれだけ真実なものであるかということをまず表してくださった。そしてその光に従おうとする弟子たちを、シエスは聖霊を送ってくださることによって、私たちは目を開かれ、耳を開かれ、そしてその栄光をついに知るものとせられていくわけです。ああ、私は許される、私は生きていっていいんだ、私は大丈夫だ、そう腹の底から思うようにされるときに、きっとよし、もういっぺん頑張ろうという思いがそこに与えられるでしょうし、ニヤニヤするわけではありませんけれども、何とも言葉にしがたい嬉しい気持ちがこう、頑張ろうというその気持ちの元になるのは、あ、よかったという、 こう安堵の気持ちと、ああ、自分はこんなに大事にされてるんだというのを知ったときに、ありがたいな、嬉しいなというその気持ちとか、こうそれこそ喜びになってこう湧きあふれてくる。その中でうなだれてた自分がもっぺん顔を手に上げて、よし、やり直すぞ、もっぺんやろう、頑張ってみよう、そういう後ろから押されるような力を受けるでありましょう。